こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
今日のテーマ、日本語教育で、話していきたいと思います。私は諸岡かなです。で、今パリに住んでます。で、子供の年齢が、9、7、4、女子ばっかりの、子育てをしてます。で、全員日系の小学校幼稚園に行っております。お願いします。
じゃあ
千秋さんお願いします。
はい、私が、住んでる国がイタリアですね。イタリアのナポリに住んでいて、子どもの年齢が、一番上から15、13、9、6、3で、4人が、4姉妹で、一番下の子が男の子です。学校の種別は、あれですね、あの現地校に、我が家の子がミックスなので、現地校に通っていて、で、コロナ前までは日本に帰った時だけ日本の小学校、幼稚園小学校に通わせてました。
1ヶ月。リナさんお願いします。
はい、私はマレーシアのクアラルンプールに住んでます。で、子供が、11歳の男の子と8歳の女の子で、2人とも今マレーシアのインターナショナルスクールに通って3年半ぐらい経ちました。はい、よろしくお願いします。
そう、なんかちょっとこの2つ考えてもらうと、自分が思ってるこうレベルと、あとはまあ子供でも多分自分たちが育ってきた環境と自分の子供たちって全然こう違う場所に、なんていうの、違う状況、違う環境にいるのがなんか分かるかなっていうか、気づけたなっていう感覚があるので、そうそう、なんかこの教育、日本語を教育しなきゃって思うと、やっぱ絶対期待っていうか、まあでもね、ゴールは必要だから、ここまでみたいなのを多分絶対あると思うんですよ、親の中に。 でそれをでも明確にしたり、すり合わせていったりって結構大事な行為なんじゃないかなって思うので、ちょっとなんかそういうのも考えつつ、次のお題にっていうか本題に行きたいなと思うんですけど、本題前にめっちゃ喋った、ちなみに。そうで、本題なんですけど、お家で、日本語教育、どんなことしてますかとか、あとは日本語教育のモヤモヤみたいなのを話していけたらなと思うんですけど、どうしよう。で、リナさんちょっと言ってくれてたので、なんかさっきちらっと2番目の女の子のこと、なんかモヤモヤがもしあれば。
あ、そうですね。まず一つに、目標が立てづらいんですよね、すごく。例えばいつ日本に帰るとか決まってないし、本人たちもまだ進路が決まって、例えば日本の高校行きたいとか、この国に行きたいとか、そういうのがある、まだ決まってもないから、今は英語で勉強してるけど、日本語はどこまでやればいいのかが目標が立てれなくって、とりあえずその 日本語漢字は書けなくていいから普通にっていうか自分の年齢程度の漢字が読めて意味がわかるぐらいは勉強をした方がいいかなと思ってたまに一緒にドリルしたりとか絵本読んだりとかはするんですけど全然多分年相応じゃないんですよね。下の子は特にカタカナだと分かんなくなっちゃったりするんですよ、で多分私はそんなに勉強しろしろってあんまり自分も言うのがしんどいし多分言ってたら娘が嫌になっちゃうから日本語っていうかもう勉強自体が嫌になっちゃうから言わないようにしてるけどなんか結構周りの人で英語も日本語も両立みたいなしてる人が結構いてそういうのを見てるとたまに大丈夫かなうちみたいにたまになるんですけど、だからそうやって周りを見て不安になったりいやでも、うちはうちのペースで、漢字が読めるぐらいで大丈夫って思ったりしてこうなんかグラグラしてる、
お家でやってるのはなんかドリルとか一緒に本を読むとか
ドリルそうですね絵本読んだりドリルも別に毎日はやってないんですけど週に何回か曜日決めて1ページか2ページや一緒にやってるぐらいですね、
ドリルって自分からやりますそれってお子さん
いや私多分私が黙ってたら何もやらないですけど、一応一緒に1週間の予定を立ててこの日とこの日にやるって決めて、今日何の日かなみたいな感じで
じゃあお勉強の時間みたいな日本語の時間みたいにしてるみたいな
そうですね息子はしてないですけど娘だけしてでもすごい嫌そうですね書くのが嫌そうです読むのは全然苦じゃなさそうですけど、その教科書一緒に読んだりとか絵本読むのは全く苦じゃなさそうだけどもとにかく書くのがみたいな感じます。
英語を書くのも嫌な感じですか、ちなみに。
あ、そうですね。英語も多分、書くのが好きじゃないんですね、多分。
あー、なるほどね。
もう手が痛い、みたいな。
そうだよね。なんか、そう、書くのが好きな子ってめっちゃ書くけど、嫌いな子、ね、小2だと8歳とかですよね。
小3ですね。
小3か、9歳8歳とかなんかこれも面白いなと思ったんですけどインターまあでもインターにもよるかななんか海外のどこのインターだった場所だけど どっかの国はなんか8歳以降じゃないと書かせないみたいな書くのは後からついてくるからいいよみたいなっていう理論っていうのかななんていうかなっていうのでやってる学校があるっていうのをシンガポールにいるときに聞いて、年相応にのこう例えばこう指鉛筆を持って書く力がついてきた頃に書いた方がやっぱりうまく書けるから日本語でもなんか下手に幼稚園の時に嫌い書くのが嫌いな子にぐちゃぐちゃな字書かせてたのがなんか小学校に上がったら急に綺麗に書けるようになるとかあるから。やっぱなんかこう年相応ってあるんだなっていうのも思ったり したんですよね。なんか その子にも本当よると思うんですけど、だからもしかしたら書くの嫌いかもしれない今のところね。あんまりこううまく書けないとか、喋るほど早く書けないもんね。書いてると子供って。あとうちの長女は私にその字書き順違うよとかちょっとその字読みづらいよとか言われるのすごい嫌みたいで私の前で書かなくなってきた
あ
みたいなのがもしかしてあるのかなって思ったりちょっとしちゃったんですけど、
どうですか今のからの時代書くの絶対必要だと思いますか
書 ける力、うん、日本語、
うん、日本語をかける力、現実世界さ、私たちさ、うん、そんなに書くことある
ですね。
パソコンとかさ、携帯で打ったりすることの方が多くないですか、日頃の生活、うん、考えると、
おいおい、少なくとも人に見せるためのもの、なんていうのかな、うん、こう提案書とか、うんね、お手紙でもそうだけど、うん、だからこう人に見せるためのものは確実にもう書かなくていいかなとは思うよね。うんうん、それは思います。だからそうね、うん、でもね、私的には、あ、そう、でもこれ私の日本語定義に入ってくるんですけど、
うん、
自分のともつながるために日本語使ってるから、うんうん、手書きで書いた方が早いし、なんかこう感覚として、
うん
うん、自分にすごく大事な行為である、うん、はあるんですよね、書くって。だから、うんうん、手に書ける必要はない、だけど、うん、書けてほしいし、まあ、ひらがなで書いてもいいんだけど、
うん、
まあ、うちほら日本人、日本人両親の、
うんうん、
もう駐在だから、うん、っていうのもある、うん、ある、多分あるんだけど、子供にもやっぱそれなりに漢字も書けてほしいっていうみたいだよね、うん、これもね。そう、自分の日本語定義にはあります、うん、そう、
なんか例えばその自分とつながるツールとしてだったら、例えばそれが絵の人とかもいると思うんですよね。
うん、リナさん、リナさんそうなんじゃないかって勝手に思ったんですけど。
そうだよね、
うん、絵があればいけんじゃない、言葉なくてもみたいな。
そうだから、まあ、ただ漢字って読めたらいいと思うんだけど、私の中でね、結構、まあ、読めたらいいんじゃないのかな、別に書くまでいけなくてもいいかなって思うところあるんだけど、ただ覚えるときはやっぱり見てだけ覚えるよりも書いた方が覚えやすい、頭に入りやすいんじゃないかなっていうのはある。
うん、書けるようにするための努力としてのってことだよね。
うん、まあ、書けるための努力とまでいかなくていいけど、うん、まあ、漢字に、漢字を、まあ、自分の、なんて言うんだろう、自分のものに、今読めるようにするってことは結局自分のものにしてるわけだから、うん、読めるようにするための方法として、うん、書いて覚えるっていう方法はあるんじゃないかなっていうのはある、
うんうん、それはさ、千秋さん家の子でなんかこうそれがハマった子いる？読んだらこの字面白いとか言って書いたりとか、
うん、あ、面白いとかないね。
うん、ない。教え子ちゃんにはいい？日本語を教えてる。
あ、私もともと教えてたのがその大学生とか言ってるの方が多いから、うん、そしたら大学生とか大人になった方が面白がるよね、やっぱり、うん、大きい人が日本語の漢字、うん、しかも外国の人は結構日本語の漢字が面白い。
うん、
思ってて、だからね、やっぱりこうタトゥーで漢字を入れたがったりだとか。
ね、いっぱいいよね。
意味がない
。なぜその漢字を選んだんだみたいな人がいっぱいいる。
なんかたまに、なんかすごい、なんだとか忘れたけど、なんか漢字を書いてて、なんでこの漢字にしたのって言ったら、これこういう意味でしょって言われた意味が間違ってる時とかあるんだよね。言えない、でも言えないと。
言ってないからね。
本人が信じてたらもうそれでいいんじゃないかと思ってね。そういう時ある。
でも、確かに面白さはね、やっぱこう、うん、そうだよね、大人になっていろんな他の知識とかが入ってまたね、面白さって増してきたりしますもんね。
うん、
でも気づくこともあるよね。
ね、15歳の子がその小学3年生ぐらいまで漢字ぐらいしかもうやってなくて、
うん、
でもその子はでも普段もう漢字を使ってるわけじゃないから、うん、私が、まあ、メッセージでなんか 何時とかそういうのは感じで送ったりしても大丈夫なんだけど、あの普段 そのメッセージのやり取りぐらいでしか漢字を使ってないので、漢字ほとんど忘れてるんだけど、でもたまになんか日本から持ってきたものとかを見て、あこれ何々でしょうとか、その中で漢字を見つけて、これ何々でしょう私ってみたいなことを言ってきたりとか、そうだからそうなってきたら、あそうそう今からもう一回ちょっとやり直してみたらどうみたいなね、提案をしてみたりだとか、
本人やる気じゃないとね、書くってすごくむず、書くことも覚えることもね、本人がやってくんないともう何の支援もできないみたいな。読んであげるのはできるよね、読んだり聞かせてあげたりっていうのは、受動的であるからさ、だけどこう、言うとか書くとかでもうね本人のやる気次第みたいな、その気を待ってんのね千秋さんは。
そうだからなんかやりたくない、結局なんか私自分の夫があれなんだよね、大学生になってから日本語を勉強して、漢字も書ける読める、別に普通に、仕事で使えるぐらい日本語ができるから、食べるのはもうネイティブ並みだけど漢字も読めるし、だから大人になってから本人がやる気になってからでもこれだけできるんだったらそれでいいかなっていうちょっと思いも自分の中にあって、
ね、身近にいればね。
そうでもこれがさ、もしさ、何年後かに日本何年後に日本に帰る予定がありますとかだとまたちょっと話が変わってくると思う、やっぱり。
なんかそこは、受験っていうね仕組みがあるからちょっと難しいとこだなとは思うんですけど、でもなんか駐在とかも急に帰るとかあるじゃないですか。私はそれは避けたいとは思ってるんですけど、やっぱり急に帰ることになった人とかも知ってるから、で、日本帰って結構漢字苦労したわみたいなことをやっぱり聞くけど、でも大人になって就職どこかにしてるわけですよ、その人がすごいしたかったところかどうか分かんないけど、で、海外で過ごしてるから英語ができるわけで、でやってるんならなんかこうあえてね、その選択肢の一つではあるけど、すごいもしなんていうの、その今の状況に必要がなくて、しかもそんなに興味がなければ、必要性が出た時にやればいいんじゃないかなっていうのも、ちょっと思ってるここではあるよね。まあ、本当明確なあの学校に行きたいとかがあればもう、ぜひそこ頑張りどころだから頑張ってみたいな感じなんですけど、
なんか漢字で日本語を嫌いになってほしくないっていうのもちょっとある、
漢字だけじゃないもんね日本語って。さっき最初の方でリナさん言ってた、オノマトペとかさ、もう日本語独自の面白さみたいながあったりとかさ、敬語表現っていうか、それが面白いって感じる人がいるか分かんないですけどとかも、結構日本独自かなと思うし、他にも面白さとか、あとは、日本に行った時にどれだけ使えるかとかだもんね、きっと楽しいところって、だったらね、英語じゃない漢字にこだわらなくていいからみたいな、
なんかちょっと日本語のね先生同士でよく話す、勉強会とかに話題になるのが、本当は漢字とかにそこまでこだわってやらなくていいんだけど、でも親が漢字を書いてると、なんか親がすごい満足する親が多いから授業に漢字をわざと入れてるっていう話が結構出て、ここ本当はもっと重要なのはそこじゃないんだけど、でもやっぱりその紙があることで漢字を書いてるっていうのを見ると親がこうなんかすごく納得する親が多いっていう、話によくなる、
苦労するポイントではあるよね、あのやっぱり習得っていうところでね、
分かりやすいんだよね、頻度具合とかが。
いやそう
ね、ね、そうなのよ。喋るのってそんな一気にガンってならないじゃない？だんだんだんだん喋るのがね増えてきたりとかするけど、漢字はもう書いてパッて見たら、あ、書いたんだっていうのが残るから。
忘れてる。
うん、そうそう。
いや、学習としてさ、あのドリル使う、うちも結構あの。なんていうのかな、まあ、日本語学習だけじゃなくてドリル使うんですけど、ドリルもさ、こうやったっていう記録が残るっていうのがすごくいいところだなって。もうその時はできてるかもしれないけど、後々やったらもしかしたらできないかもしれないんだけど、その時はやった、できたみたいな、残っていくからね。なんか親って確かにそういうところで判断しがちよね。
まあでもドリルとかだとさ、その本人がやったっていう達成感、もしかしてこれ全部終わって達成感につなが、本人の達成感につながってたらものすごく大成功だと思うんだけど、
そういう風にね、使いたいよね。
そうだね、そこがね、
いや本当どっちにもね、どっちもで親もまあ見てわかるし、まあ、ほんと子供の達成感をになってればより良いなと思うんだけど、
そうだね。なんか今漢字でさ、知ってる、なんかさ、漢字のさ、何だったっけな、なんか漢字をこう9マスかな、9マスにこう漢字、9マスの真ん中に漢字を書いて、その漢字を、でその周りにそれに関連する漢字とかを書いてって、自分でこの漢字をそうやって覚えていくっていう方法があるのね。これなんか小学生が編み出したんだったかな、このやり方。
熟語？
熟語とか。そう、熟語を、あの、その9マスは別に自分で勝手に何でも使っていいんだけど、熟語じゃなくてもいいんだよ。あのひらがなでもいいんだけど。なんかその書いて覚える時代はなんか終わりましたみたいな、なんかね、YouTube にもあったんだけどちょっと忘れちゃったね。
本当さ、ちょっと
その方法、寒密、
寒密、
寒密、
寒密っていうね、12歳の子が考えて、そう、なんかホリエモンが感動し、そのプレゼンを見て感動したみたいな。
その子すごいね。いや本当ね、漢字をやる意味ってあれなんですよ。まあ読んでわかる、書けるもあるけど、文脈でどう使っていくかが一番、あの日本にいる日本人の子供に身につけたい力なんだよね。こう自分で作文の中で使えるっていうのが最終ゴールなんだよね、漢字をやる意味として。
ああ、なるほどね。
だから、書けるだけじゃダメなのよみたいな。だって自分の言葉としてこう表現するまでいかないと書く意味ないよね。まあ、読めればいいじゃん。なんていうのかな。ってなってくる。
そうそうそうそう。そう
そうそう。うん、だから、もし単語、漢字一文字書けるっていうことに関してはあんまり意味がないっていうか。わかります、ね。単語1個書く、あ、漢字1個書くんだったら文章で1個例文覚えた方がいいみたいな。漢字、
文章で1個例文を覚えて、じゃあこれどういう時に使えるっていう文章をもう1個自分で作らせる。
そう、そこまで行って本当の漢字学習だなっていうのを最近、まあ、あの日本の小学校の教員の先生が書いた本を見て、この方は運用力っていう風に使って言ってたんだけど、本当そう、漢字学習のゴールはそこだなっていうのは思ってて、あのでもこれはあのに日本語をもうさっき言ってたけど母語として日本語で自分を表現するツールとして使うっていうこのゴールね。だから、 だからそうそう、だから漢字っていうものにを一文字書けるとか、この学年の自分の該当学年の漢字を書けるっていうことにあんまり、うん、そこに重きを置かなくていい、置かないでほしいなっていうのはすごい、
うん
うんうん、思うところだね。でも自分の子見てるとね、え、書けないのまだとか言っちゃうんだけど
そう、でもあれなんだよ、あのミックスの子とかはあの海外でその日本語を勉強してる子とかでも、あの補習校に行ってる子とかでもね、よく言われるのが、だいたいね、もう5歳ぐらい、だんだんだんだんやっぱりちょっと遅れてきて、うん、やっぱりあの5歳ぐらい遅れてくるっていう、
その現地の学校行ってて土曜日補習校行ってる、学習してるで、
うん、
ペースだとってことだよね。
まあ、補習校行ってなくてもなんだけど、
行ってなくても、
行ってなくても、うん、まあ、その日本語を海外でそのまああのもう覚えようとしてる子どもたちは、まあ、ミックスのこれは家庭の方で聞いたんだけど、うん、でもあの例えば日々家庭でもね、子どもがそのまさしく本当に学習をその現地校でやってるとか、そのインターナショナル校で学んでるとかだと、あのほら日本語ってさ、学校でな、ほら日本の小学校とかで習うのは学習、日本学習言語として日本語を習得していくわけじゃない、
うん、
だからやっぱりその学習言語として習得していく部分が減っちゃうわけだから、うん、やっぱりあの多少遅れは出ると思うんだよね、
うん、絶対出るよ、だって必死、このだって社会とかで出てくる感じだから必死に覚えてるんだよ
そうなん、そうなん、だからだからあのそうだから唯一あのそう唯一その中でだからやっぱ漢字とかは遅れて勉強しないとついていけないし遅れていっちゃうけど、うん、そこで唯一じゃあ何かその年齢に合うように引っ張れるものってやっぱ会話とかなんじゃないかなと思ってて、
うん、会話ね、うん、年相応の会話ができること 目指す
と、年相の会話を、うん、を引っ張っていく、
うんうん、じゃあ会話をいかにするかっていうところだよね、うん、ということ
は、うん、結構大事な気がする。
どれだけ親子で会話をしてるかみたいな。
いやね、こうね、こんなこと言ってさまたちょっと親のプレッシャーがさずんとくるけどさ、うん、そうでもなんか結局だって現地の勉強もあって、であの日本語の学習時間を取る時間を限られてるわけで、日本語をいかに引っ張れるかって、生活の中で日本語を引っ張っていく部分がないといけない、
うんうんうん、
生活の中で使う日本語ってさ、そんなさあのめっちゃバラエティに飛んでるわけでもないけど、そこをいかにバラエティに飛ぶ会話をするかっていう、うん、なんか私は結構そこに意識を入れてる、
うんうん、おすすめはあれですよ、料理とかを日本の料理本見ながら一緒にするとか、うん、絵本を見ながら一緒にするとかが、うん、あの数も漢字も何グラムとか、うん、あの計算力もつくし、めっちゃあのおすすめっていう、おすすめ、うん、おすすめだなって思う、うん、で食べながら会話できてみたいな、
うん
うんうん、ね、片付けとかだいぶ手間は増えるんだけど、生活の中に日本語っていうと、
うんうん、
なんかそこすごいんじゃないかなって思ってる、
うん、わざとちょっといろんな表現で喋りかけてみるとか、
うん、でもまあまあ周りであったこととか、まあ、日本のことをあえて話題に出してみるみたいな、
うんうんうん、
なんか、
うんうん、
うん、
なるよね、
うん、
近い近
い、うん、うちの子あとはあんまりこう日本のテレビ今見れないんですけど、音楽はやっぱ、まあ、日系のね学校行ってるから流行りの流行り、私流行りか入ってるか分かんないんだけど多分流行ってる曲を聴いてきて、まあ、あのあんまり親としてその言葉みたいな、なんていうかな、あんまりこう丁寧じゃない言葉もいっぱいあるんだけど、でもなんかすっごい歌って、なんか歌詞見ながら歌って、 うん、覚えてるから、あ、まあこれはこれでいいかみたいな感じも入ってるしね、うん、みたいな、
うん、どういう意味だろうってなりますもんね、自然、
うん、そうね、そのうちね、すぐにはあんまり思ってないけどね、それどういう意味、うん、って聞いても、あ、それで聞いてもいいかもね、やり取りでなんか歌ってるけどどういう意味って知らないとか言われるけど
私もなんか歌させようとしたら、あの、言われたのなんで日本の歌ってこんな中途半端にみんな英語が入ってるのって言われた。
うちも言ってました。
全部英語にすればいいじゃんみたいな。
なんでこのどの結構どの歌にもなんか英語入ってないって言われて、
そうだね、それも面白いよね。でもね、なんかかっこよく聞こえるんだりとかね、だって英語の曲ってリズムなんか一個の音符にいっぱい単語入ってるじゃん、一単語っていうの、うん、日本語はね、うん、一音だから歌いやすいんだけどなみたいな。
いや、うち子供からするとちょっとそれがちょっとなんかダサいと思うみたいで、
ゆっくりする、何、英語が入ってることは、
英語が中途半端に英語が入ってるのが、こんなの歌えないわ。
ああ、そうなんだ。
面白い。どこ中途半端に英語入ってくるの。めっちゃすごい大受けでしたね。
へえ、面白い。でもね、カタカナで書いたらどうなるみたいな。
うんうん。
そうなんでもいいか。無理やり。家庭は日本語で溢れさせるみたいなね。いろんな。うん。なんかインターの幼稚園行ってる時に、家でも英語喋ってくださいねみたいなこと言われたことがあるんだけど、なんかでも、うん、いや、学校の学習が、まあ、他のね英語環境の子よりも遅れちゃうのはまあ分からんでもないけど、でもそう、家庭はね、やっぱり親と子どものコミュニケーションの構築の場でもあるから、そこには踏み入らないでくれみたいなことはちょっと、うん、その時はそこまで言えなかったけど、今だと、うん、そうやって思うかなっていうのありますね。
なんか全部英語身につけさせたいけど全部英語にしちゃうのはちょっとなんかね、まあできないんですけどできないし、
うん、
やっぱりなんか日本語ができなくなっちゃうのは寂しいなって思っちゃいますよね。
でも家庭の中ぐらいはさ、やっぱね、親の意向も取り入れさせてよっていう、もう外ではやっぱ子供がね、勝手に成長していく場だし、まあ、しててほしいなと思うけど、ね、うん、親子の会話ぐらい私にも言いたいことちゃんと言わせてよみたいな、
うん、
ね、っていうのは要望はあるよね、
うんうん、親が、まあ、あとほら、でも本当に親がもう全然そのもうネイティブと同じぐらいの語学力で、うん、で、あの、もう全然私それ日本語で表現する必要全然自分にとってもない、
うんうん、
状態だったら、あの、
どっち選んでもいいよね。
それで日本語やらなきゃいけないっていうことは、うん、ないけど ね、うん、ね。
自分でね、どっち選んでも本当にいいと
思う。なんか本当、あれだよね、どうしたいかって、本当に家庭それぞれ、
うん、
だと思う。
環境、生きてきた環境によって、きっと多分、自分が決める。ね、他の人に何言われようが決めていいんじゃないかなっていう、
うん、
ここはね、思うかな、
うん、
どうですかね、ちょっと私お迎えの時間が近づいてきたんでこの辺で大丈夫ですか、言い残したことないなんか具体的にこうね、
うん、
なんこんな取り組みしてますみたいなことよりもちょっと概念が多めだったの多めだったなって思うんですけど申し訳ない。なんか、まあ、でも、いけたかな、お子さんと、まあ、コミュニケーションの中で、日本語が使えたら、使える場面を増やしていくとか、 なんか細々とこちらの要望をこう小出しにしていくっていう方法ができたら、うん、いいんじゃないかなと思いました、
うん、
でもその小出しにするって結構大変なんですよね。あの前千秋さんとも話してたけど、その工夫をしていくっていうモチベーション、
うん、
子供が嫌な顔したり嫌って言われた時にも続けるモチベーション
、ね、しかも嫌って言われたままやっていくと嫌いになっちゃうかもしれないから、こう、ね、こうせなんかこうすり合わせながらやっていくっていう、またエネルギーのいる作業
あの手この手でね
そう、そんなモチベーションもをね、あ、上げる保ち方わかんないけど、投げ方楽し方みたいなのもまた話せたらなって、
うんうん、
っていうのもね、うん、ちょっと思ってました。あ、じゃあ引き続き続編があるっていうことがあるかもしれないということで
そう
だね、はい、では今日はこの辺でありがとうございます。
ありがとうございました。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方はぜひ配信登録をお願いします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、子育てや海外在住のテーマで様々な座談会やオンラインでのイベントを開催しています。イベントのスケジュールはマザーズコーチングスクールインターナショナルの Facebook ページでお知らせします。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それでは See you next time!